はい、それでは、創世記の、27章と、あと今日はですね、28章を学んでいきたいと思いますけれども、ここでのですね、メッセージの題は、肉の混乱ですね、肉の混乱。このイサクの家で、とんでもないことが起こってですね、みんながバラバラにされていくような、この事件が起こります。まあ、その中にあって、神様がやはりヤコブを愛し、ヤコブを選んでおられるというですね、この神様の愛をですね、この見ていくことができますけれども、それでは早速ですね、この一節のところをですね、お読みしたいと思います。イサクは年を取り、視力が衰えてよく見えなくなったとき、長男のエサを呼び寄せて彼に息子よと言った。すると彼は、はい、ここにいますと答えた。イサクは言った。皆さん、私は年老いていつ死ぬかわからない。だから今、お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。そして私の好きな美味しい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるためにと書いてあります。年を取ったとありますけれども、前回私たちが学んだのは、イサクが、この60歳になった時に、それは25章に書いてありましたね。25章の26節にですね、このヤコブと、エサウとヤコブが、この生まれたというところを見てきました。ですね。その前に、リベカ、まだ身ごもっていて、赤ん坊が出てこないうちにですね、お腹の中で喧嘩をしていた。覚えてますか？そして一体これはどういうことでしょうと、リベカが祈った時に、神がリベカにこう言われたわけですね。二つの国があなたの体内にあり。つまり、この双子がいて、その双子からそれぞれから大きな国ができるよと、民族ができるよ。そして、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が夫に仕えるという内容だったわけなんですね。つまり、ヤコブの後から出てくる子孫が、このエサウから出てくる子孫よりももっと強くなって、エサウが従属し、エサウの子孫が従属していくという神様のこの言葉だったわけなんです。そして、その後に出てくるのがですね、この25章の、この28節を見てくださいね。そうすると、このイサクがエサウを愛していたとあります。理由が、それは彼が猟の獲物を好んでいたからである。エサウは、スポーツマンタイプの人だったんですね。いつも外に出て行った人。かなり、荒い性格の人だったわけですけれども、エサウはイサクがなんで、エサウを愛してたかと言ったら、食べ物が美味しかったからだと書いてあるわけなんですね。そして、次に、ヤコブは、リベカによって、愛されていたんです。で、これはおそらくはこの、話を読んでいくとですね、リベカ自身が主から言葉を聞いてですね、兄が弟に仕えるという言葉を聞いていた、その神様の言葉を信じて、ヤコブにその自分の愛情を注いでいこうというふうに考えたからでしょう。で、この後で、このエサウがですね、何ですか？寮に行って、その帰りにお腹がペコペコになって腹減った。その時にちょうど、この赤いですね、このスープですか。これをですね、くれと、この料理をしていたんですね、ちょうどヤコブが。そして、長子の権利を私に渡さなければ、渡してくれと、まず誓いなさいというふうに言ったわけですね。で、この長子の権利というのは、単に、2倍の分け前をですね、この父から相続としてもらうわけなんですけれども、単にその2倍の分け前ということだけではなくて、霊的な、この大きな神の約束を受け継ぐという意味があるわけですね。で、これをくれと。そして、エサウは、いいよいいよって言って、一杯の皿と引き換えに、ですね、長子の権利を売ってしまった、エサウだったわけなんですね。で、それがこの25章に出てて、そして26章の最後のところも大事なんですけれども、34節ですね。エサウは40歳になって、ヘテ人ベーリの娘、エフディデとヘテ人エロンの娘、バセマテトを妻にめとった。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となったと。その周りにいるカナン人ですね。 カナン人と結婚したわけです。エサウは神のことを何にも関心を持たない、人間だったわけですね。ちょうどこのスポーツマンタイプの人ですね、女の子と遊んでたりですね、そういう人にですね、このイエス様のことを伝えても何を言ってるんだというふうにまあ答えられて全く関心を持たない、まあ、そういうタイプの人間で、それがイサクとリベカにとってですね非常に悩みの種になったというところで終わったわけなんです。そこでこの27章でイサクが年を取ったと。で、この時のイサクの年はですね、少なくても100歳は言ってますよね。100歳以上ですね。それで、もう自分が死ぬかもしれないと思ったわけなんです。そして目が見えない。で、この時に祝福をしようとエサウに言ってますが、この祝福というのは単なるこう言葉をかけるということ以上に相続の手続きを取るという意味があります。まあ、ちょうど結婚式でですね、牧師がですね、この二人が一つになって結婚しましたというのを宣言すると。で、その言葉というのはもう本当に、何ですか、まあ、今日本ではまあ他の国もそうですけれども、役所で手続きをして婚姻届を通してですね、あんまり結婚式という意味がですね、この大きな意味を持たないわけですけれども、まあ、アメリカですと、それがないとダメだというふうに法律になってるんですね。だから、法律的な意味を含まれるわけですけど、それと同じようにですね、最後の、まあ、遺言的な意味を含めた、この法律的な意味を見て、固いですね、その、手続きをですね、今はここで、エサウにやろうとしているわけなんです。で、これから、いろいろと問題が起こってきます。リベカが、エサウになりすまして、ですね、このイサクのところに料理を持っていきなさいと言って、ヤコブは、今度は、嘘をついてですね、お父さんに嘘をついて自分がエサウだと言って、それからエサウは、自分が祝福を受けられないことを悲しんでヤコブを憎もうとしてですね、憎んで、そして殺そうと思って、でその後にヤコブは逃げて、エサウの手から逃げて一人ぼっちになってしまった。めちゃくちゃになってしまいました。でその第一原因は誰ですか？イサクなんですね。家の父です。よく言う話なんですけれども、夫婦の中で問題が起こったらですね、神様の前ではじゃあ誰が責任があるかと。神の前ではですよ、もちろん奥さんも責任あるんですけど、神の前では 100% 男にあるわけですね。これ厳しい現実です。いや、アダムとエヴァを比べてみてください。アダムが罪を犯したっていうの書いてますけど、エヴァが罪を犯したっていう言葉出てこないんですよね。エヴァを惑わされたと書いてあります。でもやっぱりアダムが罪を犯したんです。でこのように、責任が神から委ねられていて、その責任、その家の父、この主である、このイサクが罪を犯している、その全く逆のことをですね、今神様から言われた、その兄、弟がですよ、神様の約束を受け継ぐということと完全に真っ向から対立する、もう意図的ではないかと思われるほどですね、この対立することをこの彼はやろうとしているわけなんです。ですね。ここに、この問題があります。で、なんでイサクがこんな風になり果ててしまったのか、と思いますよね。で、私ソロモンも思い出したんですけども、信仰者として生きてきた息子なわけですよね。アブラハムの息子で、そしてアブラハムのこの約束を受け継いでそこに留まっていたと。で、その中においてですね、物理的には神様の約束の地にいるわけですけれども、その心の中でですね、この御霊に導かれないで肉の欲望の方、肉の方をこう選び取っていくような感じになってしまった。まあ簡単に言ったら、今の状況に当てはめたら2代目クリスチャンということになるかもしれません。一代目の人が神様に出会って、で、それを継承していくんですけれども、物理的には、そのように、この、いかに、もう、物理的には本当に神様のを信じ、神様を愛してるっていうふうになってるんですが、いつの間にかですね、心の中で、肉の方を選び取るようになっていってしまったと。ソロモンがそうですね、ダビデが神様に愛された人として、でもソロモンは最初は出だしは良かったんですけども、晩年にはですね、偶像を拝むようになっててしまった。ですね。こういう問題を今ここで 見ることができますね。で次、今度は父親の失敗の次には今度母親の失敗が出ています。5節をご覧ください。リベカはイサクがその子エサウに話しているのを聞いていた。それでエサウが獲物を仕留めてくるために野に出かけた時、リベカはその子ヤコブにこう言った。今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私に美味しい料理を作り、私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に主の前でお前を祝福したいのだ。それで今我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ群れのところに行って、そこから最上の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父上の お好きな美味しい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持っていけば、召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。策略を立てた、計略を立てたわけですね。リベカは動機は正しかったです。動機というか目的って言ったらいいでしょうか。神様から直接兄が夫に仕えると聞いていたんですよね。だから神の約束を信じていたわけです、リベカは。それなのに全く逆のことを自分の旦那が行おうとしているという状況下の中にあります。じゃあこの今やろうとしていることが正しいかって言ったら、もちろん正しくないわけなんですよね。まあ私がやればよかったんじゃないかなっていうふうに思う行動は、リベカがイサクのところに直接行って、もう地面にですね、頭をこすりつけてもいいですから、そのようなことをやめてくださいと、取り消してくださいとお願いしに行けばよかったのでしょうか。にもかかわらず今、今度は自分の愛している子、ヤコブにですね、このような策略を、計略を、この実行させようとしているところに過ちがあるわけですよね。で、リベカがヤコブを愛していた。これもいいんですけれども、私は行き過ぎちゃったんじゃないかなと思うんです。我が子を私に命じることよって、今少なくとも40歳にはなっているヤコブに対してお母さんが言ってるんですよね。まあこれ一言で言ったらマザコンじゃないでしょうか。マザコンですね。で、結局父親が権威があるのにもかかわらず、その父親がそのまあ神様とは違う方向に進んでいて陥る誘惑がここですよね。私はイエス様を愛しています、でも旦那はそんなに愛していない。じゃあ私がやります。私がこうやっていきます。って言ってですね、どんどんどんどん主導権をですね、家の中で、お母さんが握っていってしまう。まあこれはクリスチャンじゃない世界でも起こっていると思うんですけれども、で、そうすると歪みが出てくるわけですよね。で、実際にこのヤコブがそういう歪みの中に、この置かれていたわけであります。これ肉の働きですね。で次に3番目はヤコブなんですけれども、それはちょっと後で読んでいきたいと思いますが、11節を見てください。しかしヤコブはその母リベカに言った。でも兄さんのエサウは毛深い人なのに、私の肌は滑らかです。覚えていますか？エサウの意味は何ですか？毛もくじゃらくんでした。ですね。すごい毛深かったんですね。でも私の肌はすべすべだと。ですね。もしや父親が私に触るなら、私にからかわれたのと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになるでしょう。そうですね。祝福どころか呪いを招く。でも13節で母は彼に言った。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞いて行って取ってきなさい。彼女はですね、ここで本当に呪いを受ける結果となってしまいます。後で説明するっていうか、まあもう今説明していいんですが、リアクボが出ていきますね。しばらくの間そっち行きなさいと、私 の兄のところに行きなさいと。でも戻ってきたのが20年後ぐらいです。その時にはリベカは死んでいます。もう二度とヤコブに会うことができないという状況の中になるんですね。ある意味で呪いですよね。でもそれが自分がそういうふうに取った行動の結果によってこれ起こってしまうわけですが、呪いを受けますと今ここで言ってます。それでヤコブは行って取って母のところに来た。母は父の好む美味しい料理をこしらえた。それからリベカは家の中で自分の手元にあった兄エサウの晴れ着を取ってきて、それを弟ヤコブに着せてやり、また子ヤギの毛皮を彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやった。そうして自分が作った美味しい料理とパンを息子ヤコブの手に 私だとあります。全部お母さんがですね、こういうふうにやって、そしてヤコブがイサクのところに行きます。ヤコブは父上のところに行き、お父さんと言って、イサクは基本的にですね、ちょっとエサウのですね、声を頑張って真似ようと してたと思うんですが、イサクは、大和の声を誰だね、お前は、と尋ねた。当然バレますよね。バレそうになります。ヤコブは父に、私は長男のエサウです。私はあなたが言われた通りにしました。さあ、起きて座り、私の獲物を召し上がってください。ご自身で私を祝福してくださるためにと答えた。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子よ。すると彼は言った。あなたの神主が私のためにそうさせてくださったのです。主という名前まで使って嘘をついています。そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ、我が子よ。私はお前が本当に我が子エサウであるかどうか、お前に触ってみたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは手に触り、そして言った。声はヤコブの声だが、手はエサウの手だ。ヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたが、本当にお前は我が子エサウだねと尋ねると、すると答えた、私です。もう何度も何度も嘘をついています。そして、イサクは言った。私のところに持ってきなさい。私自身がお前を祝福するために我が子の獲物を食べたいものだ。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくると、それをもの。このようにヤコブが何度も何度も嘘をついています、うん、まあお母さんには忠実ですけれども、ここで僕がやっぱりこうしとけばよかったんじゃないのかなと思うのはですね、やっぱりイサクの父親の前でですね、どうかやめてくださいというふうにまあ言うとかですね、なんかした方が良かったでしょう。それでもやっぱりこう嘘をついてしまったわけですけれども、まあこのようなこのヤコブの性格っていうんですか、ヤコブはですね、ある意味でめちゃめちゃ霊的です。でもある意味で、ものすごく堅くななものを持っている。この二つを持っています。でめちゃくちゃ霊的だって言ってる理由はですね、彼は本当にアブラハム・イサクの約束を受け継ぎたかった。本当にこれを願っていた。エサウとは比べ物にならないっていうか、もう対照的な兄弟ですね。ヤコブは、エサウは全くそういうことは関係しなかった。でもヤコブは本当にそれが欲しかった。永遠の命の希望っていうのをですね、本当に彼はしっかりと握っていた。けれどもそれを彼は、もう一つ今度は堅くなな部分っていうのは、何としてても自分の手で取っていかなければいけないという、まさに名前の通りのですね、かかとをつかむっていうんですか、掴んでいくというこの手があったわけなんです。ですね。それによって彼の生活は、ずっとこれから学んでいきますけども、大変です。本当に大変です。で最後は、太もものところの関節を、この外されてしまうという痛い経験を通して、彼はですね、ヤコブではなくてイスラエルという名前に変えられるんですね。神に支配されたものという意味ですけども、イスラエルが。でそれまでこの彼がいろいろとこう試されていくわけなんですが、今このようにして、このヤコブは過ちを犯しました。そして、見てください。26節、27節。父イサクはヤコブに、我が子よ、近寄って私に口づけしてくれと言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福していた。ああ、我が子の香り。主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しい葡萄酒をお与えになるように。ね、このような祝福を与えられるように、国々の民をお前に仕え、国民はお前を節拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を節拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。この呪う者は呪われ、祝福は祝福されるようにという言葉は、アブラハムにも神様が約束してくださった言葉ですね。そしてこの祝福されるようにというふうに言って、いますけれども、29節を見るとですね、兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を節拝むように。これヤコブに言ってる言葉じゃないんですよ。 イサクはこの時点でエサウに言ってると言ってるわけなんですよ。真っ向から対立することをイサクは、これはもう意図的でしょうね。意図的に言っているわけなんですね。じゃあ神様のこの計画というのは変えられてしまうのかと言ったらそうではないんですよね。神の計画は人のですね、このような意図的な操作が入ったとしてもですね、神はあらゆるものを用いてご自分の計画を実行されるわけなんですね。で、イサクは逆のことをしようとした。ところが、30節、イサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出て行くか行かないかうちに兄エサウが寮から帰ってきた。ギリギリセーフですね。彼もまた美味しい料理をこしらえて父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さんは起きて子供の獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福してくださるために。すると父イサクは彼に尋ねた。お前は誰だ？彼は答えた。私はあなたの子、長男のエサウです。イサクは激しく身震いしていった。ここ、言語のヘブル語でもかなり強烈、強い言葉が使われているらしいですね。もうなんかもう全身が震えたんでしょうね。そして、では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまった。それ上彼は祝福されよう。先ほど話したように、これはですね、もう一度そう言ったらその通りになるというですね、固い契約みたいなものですから、祝福されようと言ったわけですね。エサは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父に言った。私をお父さん、私も祝福してください。父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。もうここで、ヤコブだって分かったわけなんですね。もうイサクは。ずっとそれに疑ってましたから。そうして、お前の祝福を横取りしてしまったのだ。エサは言った。彼の名がヤコブというのもそのためか。二度までを私を押しのけてしまって、私の長子の権利を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまった。また言った。あなたは私のために祝福を残してはおられなかったのですか？イサクは答えてエサウに言った。ああ、私は彼をお前の主とし、彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えた。また穀物と新しいブドウ酒で彼を養うようにした。それで我が子よ、お前のために私は一体何ができようか？エサウは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか？お父さん、私をも祝福してください。エサウは声を上げて、泣いたとあります。エサウは今泣きました。祝福が得られないということで泣いていますが、本当に彼はこの祝福を願っていたのかというと違うんですね。彼は物理的な、物質的なものは欲しいとは思っていたけれども、では神ご自身を自分に、神ご自身を自分が欲しいと思っていたかといったら、そうではないわけなんです。これを言うとですね、美味しいものは欲しいけれども、その美味しいものを与えてくださる方を求めて全然いないわけなんです。美味しいとこ取りですね。で、このことが、ヘブル人への手紙の、この前も開きましたが、12章の16節と17節のところにですね、このエサウのことがですね、解説が書いてあるんですけれども、こう言ってます。また、不貧困なものや一杯の食物という機会に自分のものであった長子の権利を売ってエサウのような俗悪なものがないようにしなさいと。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思いましたが、退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでしたと書いてあります。人間、誰でも後悔します。後悔してるからといって、悔い改めてるかといったら違うんです。ここすごく大事ですね。後悔と悔い改めは、もう、天と地のさほど違うんですね。似たようなものなんですけども。後悔っていうのは自分が今こういうひどいことを受けているということを残念がっている。ですね。けれども、その自分がしたことについて悔いていないですね。 神に対して罪を犯したということを悔いていない。神に対して申し訳ないことをした。神に対してつまずきを与えた。神を傷つけた。ということについては、何ら後悔してないんです。自分がしたことというよりも、自分が今このようになってしまっていることについて、あ、残念だと思ってるんですね。これは例えば、牢屋の中に行ってですね、インタビューして、今、自分がしたことを後悔してるかと。後悔してると。でも、その自分がした罪を悔い改めて、牢屋に入れられていることをですね、後悔してるわけなんです。だから地獄にはですね、後悔してる人たちが大勢いるわけですね。悔い改めというのは、ちょうど、ペテロがですね、イエス様を三度否んだ時にですね、激しく泣いた、あれが悔い改めです。イエス様をこんな風に言ってしまった。それで悲しんで、そしてイエス様が復活された後に、ペテロはイエス様に私は愛しますかというふうに聞かれた時に、私は愛します。あなたを愛しますと3度ですね、チャンスが与えられて、全く同じ回数ですね、3度否んで3度愛するという言葉をですね、まあ、イエス様はそれに回復するですね、チャンスを与えてくださったんだと思うんですけれども、そのようにしてですね、悔い改めます。で、大事なのはですね、神様の憐れみっていうのをですね、もう自分のですね、信仰の根底に置いてください。神は憐れみ深い方なんだ。なんでかっていうと、自分がとてつもない罪を犯した時にですね、悔い改めのチャンスがあるっていうことを、もう私は捨てられたものだと思って絶望する。まあ、それがイスカリオテのユダだったわけですけれども。それは神様の憐れみを信じてなかったからですね。神様は憐れみ深い方なんです。そして、怒るのに遅く、許すのに早い方です。ですね。それでこの悔い改めをしていく必要があるんですが、なんで心を変えられなかったかといったら、このエサウは、祝福だけのことしか考えてない。からだったわけですね。そして39節をご覧ください。27章39節ですね。父、イサクは答えて彼に言った。見よ、お前の住むところでは地は越えることなく上から天の露もない。先ほどのと対照的ですね。祝福の約束とは正反対の約束ですね。お前は己の剣によって生き。つまり、こう戦っていく。いつも喧嘩している。お前の弟に仕えることになる。従属していくわけです。そのイスラエルにですね、対して。で、お前が奮い立つならば、お前は彼の首輝きを自分の首から解き捨てるであろう。だから、つまり反抗もしていくということですね。で、このように、イサクは予言をしました。で、このイサク、エサウから出てくる子孫がエドム人と、言われていきますね。このエドムっていうニックネームがですね、このエサウに付けられたわけですけども、エドム人となっていきます。そしてこのエドム人はですね、今後、この旧約聖書をずっと読んでいくと分かる。いつもイスラエルに敵対するんですね。イスラエルを何とかしてですね、この、滅ぼしてしまおうと、機会があればイスラエルに攻撃してきた、ところです。けれども、オバデヤ書っていうところですね、この、一度、読んでみると分かるんですけれども、この、生き残る者がいなくなるっていうのが書いてあるんですね。全滅します。そして、史実において、歴史においてですね、記録されている最後のエドム人はですね、ヘロデ王なんです。ヘロデ王ってご存知ですね、イエス様がお生まれになった時にですね、このガリラヤの地域に、このローマ帝国からですね、こう任命された、王様だったんですけども、彼はですね、このユダヤ人を喜ばせようと思って神殿、でっかい神殿を作ったんですね。それで、この自分自身もユダヤ教徒だと言ったんですけど、ユダヤ人は彼を認めなかった。で、ヘロデ自身はパラノイアの人でですね、もう自分の妻とかですね、この弟とかそういうのみんなどんどん殺してたわけなんですけれども、そしてイエス様も殺そうと思ってですね、このベツレヘムにいる子供をですね、殺してた。で、彼がですね、一番最後のこのイドマヤ人というふうに言われて、そのエドム人であるというふうに言われています。このようにして、イサクの予言が、この、実現していったわけなんですけれども、41節です。エサウは父ヤコブを祝福した祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った。父の母の日も近づいている。その時、弟ヤコブを殺してやろう。殺そうと思ったわけです。 兄エサウの言ったことがリベカに伝えられると、彼女は使いをやり、弟ヤコブを呼び寄せて言った。よく聞きなさい。兄さんのエサウはあなたを殺そう。殺して鬱憤を晴らそうとしています。だから我が子よ、今私の言うことを聞いて、すぐ立ってカランへ、私の兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの憤りが収まるまでしばらくラバンのところに留まってなさい。兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになった時、私は使いをやり、あなたをそこから呼び戻しましょう。一日のうちにあなた方が二人を失うことなど、どうして私にできましょうというふうに言ってですね、またリベカがですね、このようにして、この、策略って言ったらちょっと大げさですね。こう、いろいろ動いているわけですね。しばらくと。で、ここを読むともう前提として、もうヤコブはすぐに戻ってくるような、言い方をしているわけなんですが、20年ぐらいですね、経って、二度とも、この見る顔を見ることができなくなってしまうわけです。で、ここでカランに行きなさい。お兄さんのラバのところに行きなさいとありますけど、覚えてらっしゃるでしょうか。アブラハムのしもべのですね、エルアザルがですね、このカランのところに行って、イサクのお嫁さん探しに行った。その時に迎えた家の人たちがこのラバンですよね。で、覚えてますか？ラバンはそのリベカにつけられた首か飾り物を見てですね、それで喜んで、どうぞお入りくださいと言ってしもべをですね招き入れたわけなんですけれども、次回学びますが、ラバンがですね本当にこの嫌なやつなんですね。お金のことしか考えてないようなですね、ような存在ですけれども、そこに、行きなさいと言ったわけですね。リベカはイサクに言った。私はヘテ人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちでこのようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるのでしょう。リベカはイサクにこのようにして訴えています。これをですね、本当はもっと前にすべきだったんですよね。けれどもようやく今この場で、もう嫌になりましたと言ってですね、話しています。で、イサクはこの時点で悔い改めたと思うんですね。次に出てくるとわかるんですけども、ヤコブを祝福しますが、私は、その妻が、言っていた、神様が言っていたという言葉をね、逆のことをあえてしようとしたけれども、やっぱり神様、あなたのご計画通りなんですね。ということをですね、彼は気づいたんだと思います。どんなに正反対のことをしようと思っても、神のご計画はその通りになるんだということを悟った、イサクがヤコブを呼び寄せました。28章を見てください。イサクはヤコブを呼び寄せ、彼を祝福し、そして彼に命じていった。カナンの娘たちの中から妻をめとってはならない。今、リベカに言われた通りにですね、言っていますけれども、さあ立ってパダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻をめとりなさい。似たようなことをですね、以前アブラハムが、本人イサクのためにですね、このしもべに言ったわけです。で、今度は違います。今度はヤコブ自身がですね、自分の息子自身が、このお嫁さん探しにですね、しもべではなくてですね、この行かなければいけないという間違いはありますけれども、同じ場所で妻をめとりなさいと言ってます。で、3節に、全能の神がお前を祝福し、多くの子供を与え、お前を増えさせてくださるように。そしてお前が多くの民の集いとなるように。神はアブラハムの祝福をお前と共にいるお前の子孫とに授け。神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。このようにして、はっきりと、ヤコブに、アブラハムから受け継いだ約束を継承しています。こうしてイサクはヤコブを送り出した。彼はパダンアラムへ行って、 ヤコブとエサウの母リベカの兄アラム人ベトエルの子ラバンのところに行った。このようにして出ていきました。そしてエサウの話が出ています。6節。エサウはイサクがヤコブを祝福し、彼をパダンアラムに送り出して、そこから妻をめとるように彼を祝福して彼に命じ、カナンの娘たちから妻をめとってはならないといったこと、またヤコブが 父と母の言うことに聞き従ってパダンアラムへ行ったことに気づいた。エサウはまたカナンの娘たちが父イサクの気に入らないのに気づいた。それでエサウはイシュマエルのところに行き、今ある妻たちの他にアブラハムの子イシュマエルの娘でネバヨテの娘妹マハラテを妻としてめとったとありますけれども、このエサウですね、お父さんとお母さん気に食わないんだね、このカナン人のね娘たちのことは気に食わないんだと思ってイシュマエルのところに行ったんですね。なんかそれっぽいような動きをしてるんですが、完全に的外れなことをしてる。イシュマエル覚えてますね。イサクのお兄さんです。けれども、もちろん神様の約束というのはないわけですよね。だから似たようなことやってるわけですよ。その親戚のところに行ってとかっていうことをやってるんですけれども、もう、神様がもうこれは違うんだっていうふうに言っている、このイシュマエルのところに行っているわけですね。父母を喜ばせようとしてもですね、全然神様ご自身に関心がないために、このように、的外れなことを、こう、行っているわけですね。10節です。ヤコブはベールシバを立って、カランへと旅立った。そうですね。イサクが住んでいたところの拠点が、これベールシェバというところですね。イスラエルの南部の方にあります。ほとんど砂漠地域に、このネゲブ砂漠のところの、ちょっと上のところにあるんですが、そこから旅立ってカランですね。今の、多分シリアかな、それかイラクかどっちかですね。シリアかイラクの地域ですね。ずっと北の方です。ユーフラテス川のこの、上流の方ですね。そこまで行かなければいけませんが、11節にあるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にして、その場所で横になった。とあります。で、ここが、あとでベテルというところであることがわかりますけれども、ベールシェバからベテルまではだいたい90キロぐらいでしょうかね。たった1日で。それだけの距離を走っていった。そして今一夜を石のところ、つまり野宿ですね。で持っていたのは、この杖とですね、カバン一つだけだったということが後で、この書かれていますけれども、後っていうのはもうずっと後ですけれども書かれていますが、この時のヤコブの気持ちちょっと考えてみてください。家でものすごく大きな騒動が起こってですね、で。エサウがもしかしたら自分を追っかけてきてるのかもしれないという、そういう恐れもあるわけですよ。だから今この90キロもですね、この歩いていったのでしょう。なるべくなるべく遠くに行ったわけですね。そしていつもお母さんがいつもついてたのに、そのお母さんもいなくなってしまった。たった一人で、ものすごく不安で、で、もうめちゃくちゃになってしまって、一体どうすればいいのか。神は見捨てておられるのかという気持ちにもなったかもしれません。で、私たちもですね、こういう時ってないでしょうか。肉による混乱ですね、この家の中で騒動が起こるにしても何にしてもですね、ある人がこの間違った決断をしてですね、でそれを何とか修正しようと思って他の人がどんどんこう動くんだけど、実はその修正しようと思っていることが逆にもっとひどくなってですね、また他の人も反応してですね、めちゃくちゃになってしまった。ところが次のところを見ると、そこに神がおられました。12節をご覧ください。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。天に届く、そして天使たちがその上を上り下りしているはしごを見ました。そして見よ、主が彼の傍らに 立っておられた。またここではその上に立っておられたとも書いてありますけれども、そうするとはしごの上にということになりますが、そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。すごいと思いませんか。今までのアブラハムに与えられた、またイサクに与えられた約束なんですが、このような神々しい姿でですね、主ご自身が現れて、そしてヤコブにこのような素晴らしい約束を与えてくださっています。私たちはとかく思います。祝福というのは、まあ、私がちゃんとクリスチャンとしてやっているときに与えられて、失敗したときというのは、神様は私は祝福されないんだと。いうふうに、行いによって祝福される、祝福されないということを考えてしまいます。特にこのような惨めな姿になっているときに、まさか神様が祝福してくださるというのは思わないでしょう。けれども、聖書では、私はヤコブを愛し、エサウを憎んだ。そのように言って、行いではなく、神の選びによって、で神様の恵みによって、この一人ぼっちのヤコブのところに来られて、このような素晴らしいですね、幻を、夢をですね、見させてくださったわけなんですね。で、この約束だけではなくて、これからの旅の約束も与えてくださっています。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。私があなたに約束を与えるよ。けれどもあなたはこの地からは離れていくけれども、私はあなたと共にいるよ。だから、害を受けたりはすることはないよ。と約束してくださっているわけなんですね。で、似たような約束をですね、神様は新約聖書にもしておられます。イエス様が、この蘇られた後に弟子たちにですね、見よ、世の終わりまで私はあなた方と共にいる。というふうに約束してくださいました。今からヤコブは神様の言われている通りにですね、またイサクが言っている通りに、このお嫁さん探しに行くわけなんです。で、神様にある意味で仕えていくわけですね。で、私たちの生活もですね、同じように神様に仕えていく、具体的にですね、手を使って動いていく、クリスチャンとしてですね、動いていくという奉仕があるわけなんです。で、その中において私はあなたと共にいるんだよ。で、必ず約束が実現するまで、私はあなたを守るよ、とおっしゃってくださっています。私たちに対しても同じようにですね、このおっしゃってくださって、私たちがいろんなことをしていく中においても、神様が共にいてくださるわけですね。で、16節をご覧ください。ヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかった。私たちがここには主はおられないと思うところにこそ主がおられるという体験をですね。することはないでしょうか。詩編のところに私は、この苦しむことは良かった。なぜならばその苦しみを通してあなたの掟を学んだからです。って書いてあります。で、私自身の個人的なものの中でもイエス様の姿をはっきりと見た時っていうのはですね、ボロボロになっている時、もうやんだくなって自分が泣いている時、辛い時、もちろん自分の失敗のせいで、 あったり、また自分の弱さによってですね、そういうことが起こっているにもかかわらず、その時にはっきりとイエス様がおられるというですね、この確信と臨在とを得ることができるわけですね。だから今ここで主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかった。そしてここが神の家に他ならない。この神の家というのは、この神というのはエルで、家というのがベッ、この何ですか、確かベッドかなというヘブル語なんですけども、それで後でこの名前がベテルというふうになるわけですけども、神の家なんだと。そして次に天のもんだって言ったわけですね。はしごがあるわけです。で、天と地の地がつながっているはしごがあって、そこに主ご自身がおられた。これこそが最も大きな霊的な祝福ですね。天へつながっている道があるんだということですけれども、新約聖書の中にもこのはしごの話が出てくるところがあるんですね。今開いておられますけれども、どこですか？
あ、一章の、
いや、ヨハネの一章ですね、の最後ですね。名前、弟子の名前がナタナエルですね。ナタナエルという弟子にですね、このイエス様が言われたんですね。そして、ちょっと読んでみてください。ここら辺、51節から読んでみてください。一章の。
そして言われた、誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。
はい。あります。ここで何を言ってるのか。このヤコブのですね、このはしごの話をしているのは、もちろんその通りなんですけども、何を言ってるのかと言いますと、私が天のはしごなんだよということです。イエス様が天と地をつなぐはしごであって、そしてヤコブが見たのはまさにイエス様ご自身を見たわけなんです。テモテへの手紙の中に、神は唯一であって、そして人としての仲介者も唯一であると書いてあります。つまり人としてのイエス・キリストですね。そして、ヨブという人が、あの苦しさの中でですね、このように叫んだんです。神は私のように人間ではないから、私はさあ裁きの座に一緒に行こうと申し入れることはできない。私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいない。神様があまりにも偉大な方であり、そして人間がこのようなちっぽけな存在であり、そして神は聖なる方であり、私は汚れたものでありですね、隔絶しているわけなんです。天と地、これ隔絶しているんですけれども、その間をつないでくださる方が人としてのイエス・キリスト、神であり人である方、イエス・キリストなんですね。で、この方がおられることによって、私たちは、ま、あの学びの前にですね、このお話になっていましたけれども、大胆に恵みの御座に近づくことができます。で、ここは本当に本当に大事なことです。なぜかというと、私たちの感情が嘘をつくんです。サタンが嘘をつきます。私たちの感情を通して、神は遠くにいるんだよ、確かにですね、隔絶された方ですけれども、イエス様があの十字架につけられて血を流されたことによって、神殿の垂れ幕が上から下に真っ二つに裂けて、すべての私たちと神との間にある隔てが取り除けられたわけなんです。で、その隔てというのは何かと言ったらですね、私たちの罪なんですけれども、旧約においてはですね、動物の血が捧げられました。血を流すことなしに罪の許しはないと聖書に書いてあります。水に流す。とんでもないことです。これ日本語のことわざですね。とんでもないことです。水によって流れる。僕もですね、子供の時に一生懸命ですね、年末になるとですね、このお風呂に一生懸命入ってですね、綺麗にして部屋も掃除してですね、それによって洗って、慣れないんですよ。血を流すことには罪の許しないんです。で、一番いいカウンセリングがこれです。自分が、こういうこと悪いことしたな。はい、悪いことしたな。罪意識で、この、悩む。苛まされるっていうんですか。ですね。で、カウンセリングしたらですね、あなたはですね、この過去のこういう出来事があったから、だからこの出来事を思い出してこれを修正してみなさい。とかですね、あとはあなたはこの本当にいい人なんですよ。とかですね、または怒りをですね、その時の怒りを全部ぶっちゃけてみなさいとかですね、いろんなカウンセリングの方法があるけれども、ダメなんです。無理です。で、ヘブル人の手紙には、 動物の血は私たちの罪を取り除くことはできない。罪を負うことはできても取り除くことはできないんです。私たちの良心を完全に清めてくれるのはイエス様が流された血ですね。でこの罪意識が完全に取り除かれるので、私たちは大胆に子供のように神様の座に近づくことができます。だから私たちがここでイエス様の名前によって祈ることっていうのは、そのまま直結父なる神に祈りが届けられます。そのままです。私たちはキリストのうちにあるものなんです。キリスト今どこにおられますか？神の右の座におられます。ということは私たちも神の右の座のところに座ることが許されて、キリストのうちにいるんですから、というとてつもない、あの奥義の中に、奥義というとてつもない特権の中に私たちが生かされているわけなんですね。ですから今ここで天のもんだとヤコブが言って、18節に翌朝早く、この夜で見た夢ですね、その翌朝にですね、ヤコブは自分が枕した石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであったと書いてありますね。記念したわけですね。ここで神様に出会ったということをここで記念しているわけですが、このベテルというところ、実は以前も出てきたんですね。アブラハムがですね、ロトと別れたとき、ベテルと愛の間で天幕を張っていたというふうに、創世記の13章に出ていて、そして、ロトがアブラハムと別れた後に、主がアブラハムに話されたわけですね。同じような、この約束だったんですけども、さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫に与えようと。そしてあなたの子孫を地の塵のようにならせると言ってですね、同じような場所で、このヤコブが、このようにして神様のこの御臨在と約束をですね、受け取ることができたわけなんですね。そして20節に、それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路で私を守ってくださり、私に食べるパンと着物を賜り、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、私が石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るもの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。つまり11献金ですね、まあ、献金ってお金だけじゃなくてその財産、それをあなたにお捧げしますとあります。でここ大事です。私たちが捧げる、すごく捧げるって大事なんですけれども、その捧げる元意となっているのはイエス・キリストに出会った、神がここにおられる、神様がこんなによくしてくださっている、こんなによくしてくださっているのだから私は捧げていきますよということで応答しているわけなんですね。第二ペテロの一番最後のところにですね、こういう言葉が書かれてますけれども、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識とにおいて成長しなさい。私たちの成長というのは何の成長でしょうか。クリスチャンとして成長していく必要があるわけですけれども、最初はですね、生まれたばかり赤ん坊というふうに聖書に書いてあります。キリストにある幼子だと。で、それから成熟しなさいと書いてあります。どうやって成熟するのか、成長するのか、イエス・キリストの知識と恵みです。恵みなんです。神が私にこんなにダメだったのに、神がこんなに祝福してくださって、こんなに素晴らしい霊的な体験を与えてくださった。イエス様がこんなに素晴らしい方だ。だから私は捧げてまいく。捧げるというとも大事ですよ。なんか、恵みをですね、こうやって、ああ、よかったよかったって、捧げなかったらですね、この本当に神様との交わりって持てないんですけども、まず恵みなんですね。それからこのヤコブのですね、旅が始まります。いろんなことが起こります。そしてヤコブまた失敗してしまいます。戻ろうと思って今度はですね、ベテルの手前でですね、この起立してですね、また問題が起こります。でも最後に、ヤコブはこのベテルに戻ってきます。そして神様からまた約束をですね、確認していただく、神様はご自分の約束をヤコブに確認するような言葉をかけられてですね、このヤコブの生涯というのが、この、まあ、なんていうんですか、この峠っていうか、この頂上にまで行くんですけれども、私たちがそのような体験をですね、持っているでしょうか。イエス様がここにおられるんだという体験ですね。そして、天と地をつなぐ方がここにおられるんだという体験です。でこれしていかなければいけません。 そこにおいて初めて私たちが、本当にクリスチャンとしての生活を歩んでいくことができるようになります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの一方的な憐れみをありがとうございます。選びをありがとうございます。本当に主よ、失敗だらけで罪を犯し、本当に自分は見捨てられるのではないかというふうに思う時がたくさんあります。けれどもこのヤコブがそのようなど真ん中にいる時に、このようなものすごい恵みを、罪の増し加わるところに恵みも増し加わるとあなたは言われましたけれども、本当にこの増し加わるところに恵みをヤコブに注いでくださいました。私たちの行いではなく、本当に信仰によって、またあなたの選びによって、私たちが祝福されるんだということを今見ていくことができました。で、これからヤコブが成長していきます。私たちも成長しなければいけません。肉があるとこのような大変なところ、本当にこの混乱があったり、疲れたり、いろんなことがします。でも私たちはまた同じことを繰り返してしまいます。でも恵みによって成長して、砕かれて、そして、このヤコブと同じように私たちも本当にあなたに委ねていくことを学ぶ道を歩ましてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
では新生の歌の18番。